IR セミナー。この番組は証券コード3741東証プライム上場セックの IR 活動の一環としてお送りします。お話はセック代表取締役社長の櫻井慎太郎さん、聞き手は株都庁カタリスト櫻井英明さんでお送りします。この番組は12月13日に横浜で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR&個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
お話は証券コード3741東証プライム市場上場株式会社セック代表取締役社長櫻井慎太郎さんです。大きな拍手でお迎えください。
どうも、はじめまして、株式会社セックの櫻井です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
聞き手は株都庁カタリスト櫻井英明さんです。
よう櫻井社長、どうぞ
よろしくお願いします。今日は株式会社セックどういう会社なのかということを知っていただきたいこと、それとぜひ、今日ファンになってもらいたいというふうに思ってますので一生懸命、説明しますのでどうぞよろしくお願いいたします。まず当社の生い立ちをちょっと簡単に説明させていただきます。社名ですけれども、システムズエンジニアリングコンサルタンツという頭の SEC を取りましてセックという社名でございます。2004年にジャスダックに上場いたしまして、今は東証のプライム市場で置かせてもらっております。一時期ちょっと崖っぷちだったんですけれども、かなり売上が伸びてきまして、もう今は安泰な状況になってきて、ほっと一息ついている段階です。我々の会社、ソフトウェアを開発する会社でございます。ただソフトウェアを開発する会社といってもちょっと普通のソフトウェア会社とは違うところがございますので、そこを説明します。我々の得意なところはリアルタイム技術というところです。これは何かというと、当初1970年に創業したんですけれども、その当時は大型コンピューターが出始めた頃です。もう今会社ありませんけれども、ユニバック、その後ユニシスという会社になって、あと IBM、大型コンピューター全盛の時代でした。ですので証券会社、金融、銀行だとか、そういった大型コンピューターを使うシステムの開発が全盛期でした。ところが当社の創業者はそういう汎用機系のコンピューターには全く興味を示さず、このリアルタイムという制御系のソフトウェアをやる会社として立ち上げました。内容としてはミニコン、スーパーミニコン、こういったものを使いながらリアルタイム技術に特化したソフトウェアの開発をやってまいりました。じゃあリアルタイムソフトウェアって何なんだというところをご説明しますと、間に人が介在しないコンピューターシステム、今必ずなんかキーボードを触りながら人がこう介在しながらやっていくというもうありますけれども、我々のシステムというのは一回作ると我々の手から離れていきます。24時間365日動き続けます。例えば衛星の開発、当社はやぶさ2開発しましたけれども、はやぶさ2っていうのは2014年に打ち上げられましたので、2014年の前の技術で開発をしたという流れになります。でその後2018年ぐらいにわーっとこうはやぶさブームが起こりましたけれども、一旦飛び立つとソフトウェアは変えられません。当然ハードウェアも変えられません。その中でしっかりと動き続けるようなソフトウェアを開発しないとダメということになります。また自動走行、自動運転のソフトウェアの開発もやらせてもらっています。世界のトップシェアを図っている会社さんなんですけれども、自動運転もしっかりですね、間に人が入ってたらもうとんでもないことになります。それとロボットに関しても同じことが言えます。で私は1983年にこの会社に入ったんですけれども、入社当時、すぐにダムのシステムの担当に入りました。ダム の横丁に雨量計というのがありまして、アナログデータをデジタルに変換して、でそのダムに対するそのゲートをどう制御するか、あるいはダムの支流、河口堰の方のゲートとどう連動させるかということを24時間365日やるようなシステムを開発してました。そういうように人が介在しないようなコンピューターのシステムの開発をしている会社でございます。はい、50対10対40、これの数字の意味なんですけれども、我々は大枠我々をデフォルメするとコンピューターのシステムの設計をして製造をしてでテストをするという、 でよく言われるのはソフトウェア会社というのはこのプログラミングが、メインの会社だろうという、おそらく一般の会社は20対60対20、当社の場合には24時間365日動き続けなければならないので、このテストの 40%、 設計の 50%、 この設計の 50% の間に POC というプルーフオブコンセプト、いろいろ実験をしたりデモをしたりだとかっていう、まあ、そういうことをしながらお客さんの課題がどうなのか、何なのか、本当にそれが課題なのかっていうことをディスカッションして、さっと作ってテストをするという、これが我々の文化でございます。もう一つ20対80、これはですね、通常用と非常用に分けます。我々のシステムは、例えば分かりやすい例で言いますと、自動運転、黄色い信号を認識すると、車としては多分次は赤が来るだろうなと、これを認識すると思います。ところが緑が来る場合がある、これはいろんなタイミングでそうなる場合があるんですけども、我々はこの想定外を想定して、でしっかりとこの 80%、 あの 80% 側の方の作業に組み込むという、これをしないとはやぶさ2は最後まで動きません。我々は本当に動くとこだけを開発するんだったら、もう本当ものすごい生産性になりますけれども、想定外を想定しながらきちんと行動を書いて、今もそうなんですけども、自動運転のテストを首都高でやったりとかしてます。いろんなデータが入ってきて、まだまだあの想定外のデータが時々出てきます。まあ、そういったこともあって、こういう通常の業務が 20%、 非常用が 80%、 この非常用のところに我々の強みがあるというふうにお考えください。我々の事業の領域なんですが、全部で4つあります。創業来社会基盤システムと宇宙先端システム。設立したのが1970年で、私が入ったのが1983年。おそらく社会基盤が売上の9割、宇宙先端が1割、まあ、そういう構成だったんじゃないのかなという。今その後、時代の背景によってモバイルネットワーク、インターネットという事業が出てきました。簡単にこれからそれぞれの事業の説明をしてまいります。まず社会基盤、道路関係ですね。皆さんが高速道路に乗ると、どこどこが渋滞してるだとか、あそこのインターに行くのにどのくらい時間かかる、所要時間測定だとか、まあ、そういったところも含めまして、あとは位置情報のサービス、緊急、医療支援システム。この緊急医療支援システムは非常に面白いシステムで、これは国とそれから地方とそれから大学病院と共同で研究したんですけれども、救急車のたらい回しを撲滅するシステムを作ってくれという、これがお客様の課題でした。なかなか救急車がたらい回しでこうなかなか病院につかない、これを解決するためのシステムを作ってくれというふうなオーダーに対して、大学病院とそれから自治体と相談をしました。これ高知県なんですけれども、救急車の色をこういろいろ変えていって、呼ばれた時に現場に急行するまで赤い救急車で、現場から病院が確定するまでが黄色の救急車で、病院に向かい始めたら緑の救急車に変わるという。で、我々の目標っていうのはこの黄色の時間帯をどれだけ少なくするかという。で、ここで病院とそれから救急隊との情報、交換、これをうまくつなげることによって、この黄色の時間がミニマムに収まったという。我々はこういう社会課題を解決する会社だと思ってください。これもほぼほぼリアルタイム、リアルタイム技術になります。救急車の位置情報を察知しながら、病院だとか医師だとか、まあ、そういったところと情報交換をしながら、解決するというものになります。その他、最近左下ですね、防衛、あまり大きな声で言えないんですけども、防衛はかなり売上が上がってきました。その他、ヘルスケアだとか環境エネルギー周りもやってる、まあ、ここが社会基盤、社会のインフラということになります。次が宇宙ですね。宇宙は宇宙先端、という言葉で、宇宙ビジネスと先端は2つに分かれます。一つは自動運転、もう一つはロボットです。ですので、宇宙先端システムは宇宙とロボットと自動運転というふうにお考えください。 一番端っこはやぶさ2、それからその隣が、デブリ除去、その隣が国際宇宙ステーション。国際宇宙ステーションの無重力状態で動作するロボット、今我々は開発を計画しています。で、1体はもうすでに国際宇宙ステーション上で動いています。イントボール2という、これは JAXA と一緒に共同で開発したものです。それ以外に今無重力状態の中で動作する荷物を運ぶポーターズというロボットの開発をやっています。これは今最終的なテストをやっていて、おそらく来年には ISS 上の方に持っていくというふうに考えています。ですので今我々は無重力上で動作するドローンロボット、 JAXA が企画したイントボール2というものと、あと荷物を運ぶポーターズ、できればこのポーターズというロボットに関しては今後出てくるだろう月の周りのゲートウェイだとか月のベース基地だとか、まあそういったところで活躍できるようなロボットとして成長させたいと思っています。まあその他に天体望遠鏡、これはハワイの山のてっぺんですね、スバル天文台、世界中の科学者に対して分散オブジェクト指向のコーバという技術を使っていろんな情報を転送しています。それ以外にロボット、それから自動運転は車以外には船だとかトラクターだとか、まあ、そういったものもやっています。はい、続きまして残りのモバイルネットワークとインターネットに関してご説明します。まあ、もともとドコモさんのプラットフォームの開発をずっとやってきました。で、まあ、その関係で今いろんな通信会社さんとお仕事させてもらったんですけど、今一番儲けてるのはこの真ん中、非接触チップ、いわゆる皆さんが使っているお財布携帯の基盤です。これをやらせてもらっています。これはお財布携帯以外に今後今デジタル学生証だとか、まあ、そういったものの開発につながってきております。それから建設研究の自動化だとか、結構今話題になっているのはこの海中資源管理という、こっち側のいけすからこっち側のいけすに魚が移動するところを動画で撮影して、その間の魚の数のカウントをするという。なんで魚の数のカウントを取らなきゃいけないかっていうと、餌の量、餌をやりすぎてもダメだし、餌が少なくてもダメだし、まあ、それを正確にカウントするために定期的にこういけすをこう左右移動させながら我々の動画でカウントするという、まあ、こういったことをやっているのがこのモバイルネットワークインターネットとなります。はい、売上の推移です。これは上期の昨年度から今年度の比率になります。2024年度初めてうちはやっと100億の売上を突破いたしました。社員数が380名ということで、上期の売上としては順調に進んでおります。社外基盤システムが今現在 51%、 宇宙先端が 26%、 その他モバイルネットワークがこういう比率になってます。まあ、大体社外基盤が50、宇宙先端が30というふうにお考えください。はい、生成 AI、 これちょっといろいろ皆さん使われていると思いますけれども、当社の場合は2022年の10月にオープン AI がチャット GPT の 3.0 を日本に持ち込みました。で、その翌月、某通信会社、最大手の通信会社の研究所の方から委託がありまして、このチャット GPT 3.0 と 3.5 を研究してレポートしてまとめてくれというふうに言われました。お金もらって研究ができるんで、これはもうチャンスは蓄積できないということで、もうすぐ飛びついて研究しました。で、その結果社内でざわざわざわざわ、ものすごいインパクトがあるということで、社内にはすぐに4月の段階で緊急的にお触れを出しました。注意して使えという。で、この生成 AI を使った社内ハッカソンが開催されて、ポイントはこの年の10月に利用ガイドライン、これが大事なんです。我々はこの生成 AI をこういう考え方で使います。こういう考え方で使いませんということをしっかりとまとめて、これは日本ディープラーニング協会が定めている、まあ、そういったものも参考にしながら設計流にまとめました。で、その結果お客さんが逆に安心していただいて、こういうことには使わない、こういうことには使いますという、まあ、それで最初の一番最初の受注は官庁系でした。びっくりしました。民需が先かと思ったんですけども、観光庁が先の開発にスタートいたしました。 まあ、その後、私直轄の、チームが出まして、今 AI を使った案件というのは非常に多くなってきております。あまりお客さんことにお話しできないんですけども、社内のツールのことだけちょっとお話ししておくと、うちの会社というのは、毎月月次決算で各プロジェクトの採算が分かります。計画していたコースに対して高まっているのか低まっているのかということが分かります。それと、全プロジェクト定性的な報告がまとまってきます。ですので、その定量的な数字と定性的な数字をミックスしてプロジェクトのモニタリングをしているチームがいます。そのチームに対して今度 AI を使って検査しようという、そういったAI のツールを活用することで、まあ、我々にとってはリスク回避をしているというふうにお考えください。はい、ここから少しビジネス的なコンセプトの話を、していきますけれども、まあ、我々指揮タスという研究テーマをしていて、主にロボットだとか AI だとか IoT というテーマで研究開発を進めています。で、ここから先は、少し SEC の文化についてお話ししますが、真ん中に書いてあるきちんとした基礎なくして高度な専門性なしということで、新卒採用へのこだわり、新入社員教育期間6ヶ月の集合教育でコンピューターの基礎を身につけるという。ですね、中途採用はしてます。中途採用はしてますが、最終面接の私のとこまではまだ上がってきてない。ですので、中途採用の実績はゼロです。新卒採用がメインになります。新卒採用の構成もちょっといびつなんですけれども、今年の4月1日に入った新入社員、学部卒が1名、ドクターが9名の予定だったんですけど、なぜか7名になって、そのドクター卒じゃなくて修士卒になっちゃうんですけど、残りの、人間が修士卒という。来年の4月の1日入社、今35名決まってます。ここは学部卒が2名、ドクターが9名で残りが修士。何が言いたいかというと、我々いろいろな意味で研究開発をメインにやってます。ですので、例えば大手事業者さんの自動運転、これは自動車運転の研究所と仕事をしてますから、相手が研究員ですから、言われたものを作るだけじゃ絶対に許してくれない会社です。で、そこに対してしっかりと議論ができるという、まあそういうふうな風土があるというところが強みです。まあ、そこのところを徹底的に、ここの新入社員6ヶ月間の集合研修で徹底します。今年33名入った新入社員を半年間働かせないで給与を払い続けるという、これが当社の伝統です。私も1983年に7名新卒で入った時も、私の頃は8ヶ月間でした。私の1983年の8ヶ月間の教育というのは、今みたいにパソコンがありませんからね、全部紙に手で書いた設計書でしたから。ですから仕事の効率性としては全然雲泥の差なんですけど、内容は変わってません。内容は変わってなくて、何をしているかというと、入社するとすぐに、皆さんご存知のない機械語だとかアセンブラだとか、いわゆるその現在のコンピューターとしてはもう一切触れることがない、そういう開発言語をやらせます。そして何をするかというと、 OS を作らせます。リアルタイム OS という、 OS というのは皆さんが持っている iOS だとか Android だとか、まあ、そういったものの OS を作ります。で、OS を作ることによって、コンピューターの原理原則、仕組みが分かります。先ほど申し上げた50対10対40という、我々にとってソフトウェア の開発作業ってのは 10% にしか過ぎません。我々のソフトウェア会社なんですけれども、このソフトウェア会社 10% の作業は、実際には我々の目的ではなくて、目的を達成するための手段にしか過ぎない。なので、開発言語ということにあまり固執しません。それよりもむしろコンピューターの原理原則を把握することによって、まあ、いろんな問題に太刀打ちができるという、まあ、そういったことと、品質ですね。同じ文化を持つ、品質に対する意識を持つ、我々は品質が競争力だと思っています。競争力ですので、品質が劣化するってことは我々にとって競争力が落ちるというふうな認識をしてますので、まずはしっかり と品質に対する考え方を徹底するという、こういう教育機関を徹底している会社だと思ってください。逆に言うと、これをしないと24時間365日動き続けるリアルタイムシステムのソフトウェア開発、これはできません。できないので、なかなか中途採用が上に上がってこない、私のところまで来ないというような実情に なります。我々 のいろんな言葉があるんです。チャンスは蓄積できない、イノベーションは成長の源泉、ネバーギブアップの精神という、チャンスは蓄積できない、チャンスは蓄積できないからチャンスに飛び込むというのは我々の文化であります。ただ全員がチャンスに飛び込んでると会社は潰れちゃいますから、そこの判断は私がします。これは飛び込め、これはやめとけ、まあ、そういう意味の中で、先端分野必然的にチャレンジになります。そうですね、大体2割ぐらいはチャレンジしてますかね。逆に言うとチャレンジしているプロジェクトっていうのは採算悪くなりません。そういう認識がお客様にあるからです。まあ、そういったところと、あとは、ネバーギブアップの精神という、ソフトウェア会社っていうのはよく、派遣でエンジニアを派遣する会社があります。我々はその派遣の資格を持ってません、持つつもりもありません。要は、来週から〇〇銀行のなんとかシステムに、Java の技術者を100人持ってきてくれという、そういう商売はしない、一括受注にこだわってます。ですので一度引き受けてしっかり最後までやりきる、これ当たり前のことなんですけれども、お客さんと一緒に、リスクは大分に取っていこうという考え方であります。会社の、売上の数字に関しては今年も、100億を突破するということと、9期連続で増収増益を目指そうというふうに考えています。今年株を分割しまして2分の1にしました。111円だったんで2で割ると 55.5 円、 55.5 円って半端だよなってことで56円で、修正いたしました。我々は配当成功 40% を目指しながら、しっかりとやっていこうという、まあ、一企業としてちゃんと税金を払って株主様に対してちゃんと還元して、かつ残ったものを社員に還元するという精神はずっと続いている精神になります。はい、それでは残りの時間を使いまして、これからやる4つのテーマに関してちょっとお話をさせていただきます。まず量子コンピューター、量子コンピューターに対して現在使われているコンピューターは量子コンピューターの世界では古典コンピューターと言われています。で、我々は2023年から量子コンピューティングの研究をスタートして、これは新しい市場を創出する鍵である、キーであるという、まあ、そういうふうに考えまして、今国産の量子コンピューターというのは3つあります。国産、まず富士通さん、それ と、理化学研究所、それと大阪大学、我々は大阪大学の中に入りまして実際にこの量子コンピューターが触れる状態にあります。先日、量子計算 の高速化技術の共同研究で量子クラウドソフトオクトパスというものを、大阪大学と共同で開発して提供を開始しました。これは世界初になります。我々はこの量子コンピューターのマネタイズは社会的にはまだまだ先かなというふうには思ってるんですけれども、我々自身はこのロボットだとかデジタルツインなどの大規模シミュレーションだとか宇宙機への展開だとか、まあ、そういったことを適用しながら既存の産業課題である量子アルゴリズムを適用して従来型のコンピューターでは困難な高速高精度な計算、これを実現するために貢献していきたいなと、まあ、そういったところで先導的な会社としてやっていきたいと考えています。宇宙とロボット、ロボットやってる会社ありますけれども、宇宙の上で動作するロボットってそんなにありません。これは先ほど申し上げたポーターズというロボットになります。もともと宇宙分野ってのはものすごく困難なチャレンジに挑むミッションになります。非常に過酷な環境です。宇宙というのは温度差も激しいですし、暑くったり寒かったり、それと放射能があったりだとか、まあ、そういったことと限られた計算資源で予期せぬ故障や異常に対応しなきゃいけない、これこそ我々がやっているリアルタイム設計の真骨頂を展開するところになります。で、岸田さんが宇宙戦略基金10年で1兆円規模という、今3000億円が決まって、今3000億円の提案の吟味があって残り4000億、我々もこの3000億の中で、必死になってかぶりついてます。次の3000億の中にもかぶりついてます。まあ、それとあと高市政権日本成長戦略本部の17の戦略分野、ここにも宇宙は入ってます。それと最近国家戦略技術ということで6技術 AI 先端ロボット量子半導体通信バイオヘルスケア核融合宇宙、核融合以外は全部我々のスコープになってますから、この下の方の図なんですけれども、ぷかぷか浮いているこのロボットがイントボール2というロボット でその隣にいるのがドイツが開発したサイモンというロボットです。で宇宙ステーション上でこのドイツが開発したサイモンと日本が開発したこのイントボールがちゃんと強調しながら、動くことができたという、これを、我々は一番ミッションと言ってます。おそらくこれからこういうことがいっぱい起こってくるだろうというふうに考えて、まあ、その先駆的な、今回イベントだったと思ってます。はい、エッジコンピューティング、エッジコンピューティングというのは端っこという意味です。で今の皆さんちょっとわからないと思いますけど、コンピューターというのはデータが発生したところからクラウドという雲の上に飛んで、雲の上で何かやって帰ってくる、で表示される、これが普通のパターンです。我々はこのクラウドを使わないコンピューターを考えています。すなわちデータが発生したところで全ての処理を解決するという、エッジコンピューティングをやってます。でそのエッジコンピューティングで動作する、AI のことをエッジ AI と言います。このエッジ AI を実装するためにリザーバーコンピューティングというのを実装しています。もうわけがわからなくなってますよね。私も最近やっとこうやってペラペラ喋れるようになったんですけど、まあ難しいことをやってるってことですね。このエッジコンピューティングは、海外の GAFAM はやらないところ、我々はそういったデータ発生時の中でやる、まあ、そういった AI のシステムをやっていくという、これが究極のフィジカル AI になります。ロボット実際に動いてますよね。ロボットは実際にクラウドに行きません。行かないでその場でいろんなことの判断ができる、これがエッジコンピューター、今話題になっているフィジカル AI ということになります。リアルタイム膀胱内視鏡検査支援システム、これは三層圏で膀胱の内視鏡をいろんなことやってますよ、セクね。内視鏡をこう入れて患部を過去の患部と照らし合わせながら、ここがんじゃないのということを推測する AI のシステムです。このシステムはジェトロから要請がありまして、来年年明けのCES という2026という世界的なイベントがあるんですけども、ラスベガスであります。そこに出展してくれということでジャパンブースの方に持ち込みます。うちのエンジニアはしっかりとこのセスにおいてこういった内視鏡のシステム、これ最終的には FDA のアメリカの認証を取った医療のソリューションとしていくつもりです。はい、今皆さんがここに来られるまでにいろんなシステムの恩恵を受けて来られていると思います。でその恩恵はソフトウェアがしっかりと動いていることだと思います。車のどっかの会長さんは今は車はガソリンで動いてるんじゃない、ソフトウェアで動いてるんだ、その通りです。このソフトウェアが主役の時代で、国や個人や企業の競争力というのはもうソフトウェアの良し悪しで決まる時代だと僕は考えてます。まあそういったところで垂直統合型一社で何でもできるという大手の会社さんではなくて、我々は水平協調型のオープンなアライアンスを組みながらシステムを作っていくという、こういったところに巨大なその垂直統合型の企業に対して挑んでいきたいと思ってます。勝算はあると思ってます。まあ、そういったもので宇宙だとかロボットだとかそういうもので人類の夢を実現していきたいと、そういう会社であり続けたいと思ってます。今日はありがとうございました。
ここまではセック IR セミナー、お話は証券コード3741東証プライム市場上場株式会社セック代表取締役社長桜井慎太郎さんでした。ありがとうございました。
セック IR セミナー、この番組は証券コード3741東証プライム上場、セックの IR 活動の一環としてお送りしました。